ちゃって献血ありがとうございます。ヒーローは私の中に流れている。
シンク献血。
日本赤十字社。隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬、ミュージックさん。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。さあ、ミュージックソンのお知らせ、募金箱を置いていただける協力店のお知らせをこれからさせていただきますんで、よー聞いといてくださいね、
はい、
ラジオ大阪では12月24日火曜日正午から25日水曜日正午まで、つまりクリスマスイブからクリスマスにかけまして、目の不自由な方へ音の出る信号機を第49回2024ラジオチャリティーミュージックソンを放送する予定をしております。で、このラジオチャリティーミュージックソン、目の不自由な方の暮らしに役立てようということで、その音の出る信号機、そして視覚障害者用の教育機材などをですね、教材などを寄贈するための通りゃんせ基金というのを集めたいと、まあ、これによってね、その音の出る信号機が街中にたくさん出て、できるということなんですが、
はい、
で今年で49回目ですから、49年この番組やり続けてるわけですよ、毎年。
はい、ありがとうございます。
おかげさまで近畿なんと300機、
うわすごい、
この音の出る信号機が作ることができました。これも皆さんのおかげでございます。
ありがとうございます。
で、今年もね、はい、できるだけ皆さん募金を集めたいと思ってまして、
はい、
皆さんのよかったらですね、お店やってる方、ちょっとレジの横に、その募金箱、小さい募金箱、
はい、
赤い小さい募金箱ですので、置いていただけたらなと思っておりまして、そのご協力で今呼びかけております。で、募金活動が11月の1日から来年1月31日までの3ヶ月間、この3ヶ月間その募金箱をちょっとどこか、皆さんの分かるようなところを、もし場所があったら置いてもらえませんかという、こういうことでございまして、
はい、
よろしくお願いいたします。詳しくはラジオ大阪のホームページ、ラジオ大阪のホームページを見ていただけたらなと思っております。今年も一機でも多くの信号機を作っていきたいと思いますので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。さあ、ということで番組の方を始めてまいりたいと思います。この番組では、視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、西村さんはされないと思いますが、ヨガでやったことはありますか？
はい、いや、
ない
です
ね。はい、はい、愚問でした。
ないですね。
さあ、今日はそのヨガのお話でございます。よろしいでしょうか。お二方、今日はゲストの方、スタジオにお越しいただいております。アウトドアヨガ祭り実行委員会の実行委員長でいらっしゃいます数珠隆さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いしま す。もう一方、ブラインドヨガ担当の古川真由美さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。アウトドアヨガ祭りということなんですが、実行委員長をされているジュズさん、ジュズというのが本当に皆さんが手にされるジュズという字を書いて、珍しいお名前、
ね、そうですね、珍しいですけれども、なぜかね、ヨガの業界に入ってきたらぴったりフィットする名前で、
本当ですね。
なぜか、
はい、本当ですね、これそのための名前ですか。
そのための名前です。
これ名字ですから変えるわけになかなかいきませんからね。そうですか。でもそのジュズさんにちょっとお話をお伺いしたいんですが、はい、このアウトドアヨガ祭りというのはどんな祭りか、まず教えてもらえますか。
2011年に、はい、スタートしたイベントなんですけれども、
もう随分なるんですね。
そうですね、
2011年ということは、
は
い、
東日本の、ね、震災が起こった年の10月に始めまして、
は
い、で、思い返していただくと、なんか外で何かをするとか、屋外で何かをするとかっていうのが危険だとか、うん、特に水辺っていうのにあんまりこう人を集めるようなことがちょっとこう控えられてる。でも私たちはなんかそれはやっぱり自然は自然として、そこにまあ敬意を払い いながらも、まあ、そこを楽しく過ごしたいっていう、まあ、一つこう思いがあって、で、まあ、あのやり始めたというのが一つです、はい、で、まあ、あとはまあヨガの視点として、外でやることでたくさんの人に見せることができる、ヨガを見せることができるという、はい、まあ、そういう思いで、まあ、アウトドアでヨガをするという、まあ、イベントを立ち上げたというような感じです。
ジズさんご自身はヨガをやっていらっしゃるんですか？
はい、私はあの家が両親がヨガの先生で、生まれ落ちたのがヨガの道場なんですね。なので
これジズからヨガの親からもう全部このこのために生まれてき
はったような、そんな感じと最近は思っています。途中ヨガ嫌いな時期いっぱいあったんですけど
なんか分かるような気がしますけどね、若干ね、でもまあそうして親がやっていらっしゃって、それをまあ見て育ったっていう部分もありますけれども、はいはい、ご自身もされる
んですか？もちろんあの、ね、ヨガのスタジオを、あの運営させていただいてインストラクターとして活動しています。
は
い、
なるほど、はい、まあ、そういうことで、そのアウトドアヨガ祭りというのが2011年に始まりました。実はここにね、障害者の方がたくさん集まってこられるというふうにお伺いしたんですけれども、はい、どういうきっかけでその障害者の皆さんをと一緒にヨガをするようになったんでしょうか？
そうですね、もともとは障害のある方をこう集めようという思いはあんまりなかったんです。ただ、はい、このイベントの、まあ、一番大事なコンセプトとして、垣根を作らないとか一切誰も排除しないっていう、はい、そんなコンセプトを持ってでやり始めていましたから、障害があろうがなかろうが、どちらかというと、まあ、障害がある人がたくさん集まってきて、そこに健常の人も一緒に混ざって同じ時間を過ごしたいっていう、そんな思いでやっていたら、やっぱり障害のある方とかがたくさんこう集っていただける場になってきて、なんか安心していただけるみたいなんですね。障害のある方々が、はい、自分たちが排除されない空間がここにあると、しかも体操ができる、なんかあのリハビリではなくてここでは自由に体操ができるって、そんな空間ってあんまりなかったらしいんです。
いや、ないでしょ。
楽しんでいただけています。コロナ前まではね、コロナとはちょっとだいぶ人が
減りました。まあね、コロナちょっとそういうところがあったりしましたからね、でも西村さん、今のジズさんのお話をお伺いして、もう全然この差別なく皆さんどうぞお越しくださいっていう、この考え方というのはすごいですよね。
すごい、すごいこう、その障害者の立場って言ったら変ですけど、もう全然もう自由にそこに行ってみんなと一緒にそのヨガしたりとか他のことが楽しめるっていうのは、その言うてはるその安心につながると思うんですね。なんか周りに気使わんでもいいやないですか。そういうところがね、やっぱり大きいかなって思うんですけど、
だからそういう意味では、古川さんの心の大きさ、広さ、
広い、
まあ、それがその広さに皆さんがこう集まってきていらっしゃるんだなという、そんな気はしますよね。
そうですね、だからそこも含めて、なんていうかな、受け入れてもらえるというか、で安心、こう心配しないで安心できるっていう気持ちになられてるんじゃないですかね。
そういうふうに思いますね、私もね、はい、で、今回は視覚障害者の皆さんにもこうヨガをというようなことなんですが、今までも視覚障害者がこの仲間として入ってこられる場合がありましたか？
そうですね、まあ、私がプライベートレッスンさせていただいて方も、はい、いらっしゃいましたし、結構複合的に障害を持たれてる方っていうのがやっぱり重度の方はいらっしゃって、身体、体が動かない、その、しかも目が見えないという方々と一緒に過ごす機会が結構、この10年ぐらい私そういう場所関わらせていただいてましたので、なんかそうです、まあ、視覚障害だけではなくても、あらゆる合併というか複合の障害の方と過ごしていただく、過ごさせていただく中で、例えば手がないとか足がないとか、はい、まあ、そんな、もういろんな方々と一緒にすると、なんか手がなくたって目が見えなくたってみんななんかね気持ちいいって言ってくれはるんですね。その感覚に慣れたことがすごく僕の中で大きくて、なので、まあ、体の有無、この手があるとか、手足が動くとかっていうのは別にヨガの条件ではそもそもなかったっていうのに気づかせていただいて、それをもっともっと表現するためになんかブラインドヨガっていう名前をつけてみたりとか、あるいはまあハンディキャップヨガっていう名前をつけてみたりとか、いろいろまあネーミングをつけて、ヨガクラスをやらせていただいたのがもうこの数年ぐらいですかね。
なるほどね、今ジュースさんのお話聞きながら、やはりその障害者と隔たりなくみんなが一緒に何か一つ目標を持ってことを進めていくとなると、はいはい、そこに何のこうわだかまりもなくなっていくんだろうなって、西村さんそんな気がしたんですが、
そうですね、言われてた垣根がないというか、自由に あのなんていうか動けたりとか、うん、っていう感じですかね。
そうですよね、う
ん、なんかそこにはほら受け入れてもらえるっていう、うん、なんていうの環境であったりとか気持ちであったりとかそういうの方がね私大きいんじゃないかなって思うんですよ。
なるほど、うんうん、さあその今回、アウトドアヨガ祭りというのをされるんですけれどもこれを実際、されるのはいつですか。
10月の、今月は26と27の両日ですね。
10月26土曜日、はい、つまり今週の土曜日ということになりますね。
あ、そうです、はい、
そして、10月27日日曜日は、次の日曜日ということでまず26日土曜日今週土曜日どこでされるんですか。
川の駅八軒屋という
天間橋です
、はい、あの船着き場じゃなくて雁木って言っても昔のあの船着き場の部分があって、はい、灯籠が2つあってるところがあるんですけど、まあ、そこが会場になります。
八軒屋浜、はい、これあの大阪の天満橋の駅降りて裏側川が大川が流れてますからそちらの方に行かれましたら大体わかるかと思います、はい、ます。そして27日日曜日は場所が違うらしいですね。
中之島公園の、芝生広場で開催します。
この芝生広場中之島も大きいんですが、はい、どのあたりになるんですか。
一番東の剣崎のエリアにあります
ね、 あのバラの公園があるところですね、はい、なるほどそこでされるというわけですが、はい、実際にこの今回、ヨガインストラクターの一人今日は古川さんにお越しいただいてるんですが古川真由美さんが担当されるというふうに考えればよろしいですか。
あ、はい私が、はい、担当させてもらいます。
古川さんご自身はヨガ教室やってはるんですか。
はい、そうですねスタジオに、うん、所属してヨガを教えています。
なるほど、
は
い、どこで教えてあるんですか。
京都の聖華町というところですね。で
教えていらっしゃって、はい、もう何年ぐらいになるんですか、
は
い、ヨガや
聖華町はそこはもう、6年ぐらい教えて、はい、させてもらってますね。
なるほど、
はい、
ヨガに入るきっかけなかったんですか。
ヨガに入るきっかけは、まあ、あの息子子供の幼稚園のヨガサークルがありましてそこにちょっとあのヨガを習いにっていうのがきっかけです。
そっからずっと、
はい、あのいろんなヨガをさせてもらってですね、はい、続けてます。
このヨガの良さというのは、うん、古川さんご自身教えていらっしゃってどこにあると思われますか。はい、
ですね、うん、私もコロナ前に重度の障害者の、うん、施設のところにあの椅子ヨガをちょっと教えに
椅子ヨガということは椅子に座ってヨガをするという、はい、体を動かすということですね。
はい、で重度なんですけれどもまあ、私の言っている言葉もあまり伝わらずで、まあ、レッスン の、 その内容とかも決めていくんですけれどもそこ行ったらもうそのレッスンの内容とか もう関係なくなるような状態に、ね、なったりとかするんですよね、はい、そこでヨガを教えるっていうのにすごく最初は抵抗あったりとかしたんですけれどもでもやっぱり何かしらこう声かけとかその一つになる空間とかを何年間ねやっぱり過ごしていくとそのコロナの時にその教室をやめになったんですけれども、
はいお休みでね、
はい、はい、その時にやっぱり皆さんがなんか寄せ書きとか、何かしらのそのお礼っていうのをしてくれた時に何か私やっててよかったなとか何かちょっとなんか体の使い方とかをなんか教わることができましたっていうねそういうメッセージとかもいただいて、うん、まあ私でも何か役に立てたんだなっていうのがすごいそれが経験がありましてなんかそれを何ですかね元にちょっと今もちょっと続けてるような感じなんですけれども、
う
ん、ど
それがスタートになって、はいね、障害者の皆さんと一緒にヨガをするようになったと視覚障害者の方とのヨガというのもされてるわけですか、うん、
いやそれは今回初めての試みなんですけれども、
うん、今ジュズさんの顔を見ましたがジュズさんは視覚障害者の方とはやっていらっしゃるんですね。
そうですねさせていただいてますしで、はい、今回古川さんに、まあ、担当するんですけど、はい、やっぱりウェルカムって大手振って言ってますけど、うん、僕らがやっぱりそれを勉強しとかないとウェルカムって言えないのでだから視覚障害者の方々の、まあ、気持ちとかっていうのをちゃんと事前に講習会を自分たちで開いて、で視覚障害者に対しての方に対してのアテンドの仕方とか か、うん、注意点とか、うん、あるいはこうしたら理解がしてもらえるとかっていう勉強会をしたりとか、まあ、それ身体障害者の方も、あとは、聾の方、耳が見えない方、耳が聞こえない方とのヨガの仕方とか、いろんなこう受け入れる側の勉強会を経て今回ブラインドヨガ今回担当するっていう、そんな感じです。
確かに西村さん、その障害によっていろいろですから、やり方が全て違ってくるのはそうなんでしょうね、
やり方、伝え方がね、だから見えない人にはその言葉で全部説明しないと伝わらないし、はい、そこに聾の人がいてはったら、要はその文字で伝えるんですかね、っていうので伝える方法自体がやっぱりみんな障害に合わせての伝え方をしないといけないから、だから当日よか準備の方がかなり大変、
今お話聞いて
たらね、
それは思いましたね。
いろんな障害の方、OK はいいんですけど、その対応がやっぱりそれなりに大変やなと思って聞いてたんですけど、
ジュンさんご自身がその視覚障害者の方にヨガを教えるにあたり、今まで経験があるかと思いますが、どういうようにしてそのヨガを教えていかれるわけですか？
やっぱり聴覚よりは視覚の方の方が、まあ、やっぱり言葉で伝えることができるっていうのがすごいやっぱりやりやすさはあるんです。ただ立ったり座ったりっていう動作、あるいは片足で立つというバランス的な部分っていうのが、やっぱり聴覚障害持たれてる方はちょっと苦手なところがあるので、まあ、できるだけまあ座位でとか安定した場所でとか、もっと言うとまあアウトドアという空間を生かすと、もうとにかく寝転んで周りにどんな環境が動いているのかというのをもう解説しながら皆さんの心の中でヨガしていただくみたいな、それがやっぱり言葉が届くっていうのがすごい意味があるなと思って。
逆に言うと言葉をすごく知ってないと届かないということもありますよね。
そうですね。そうですね。あとはすごい大事にしてるのは、あんまりやっぱり正しいとか正しくないとか正解不正解の世界をもう一個も作らないっていう、これがもうめちゃめちゃ難しいけど面白いっていう感じ。なんかともすれば、はい、まっすぐ寝てくださいみたいになるんですけど、まっすぐなんていらんと、右手だろうが左手だろうが上がこっちにあろうがこっちにあろうが、まあ、どっかに空はあるわけで、上に手挙げてくださいって言ったところで、それバラバラでもええやんっていうのが、なんかすごい声かけとして面白くなってくるって感じですね。
なるほど。実際に古川さんもまあ障害を持ちの方と接していらっしゃって、なんか障害者の方とやってて、あ、これ楽しいなって思ったことってあります？
楽しいな。でも笑う時が、はあ、何でしょうね、笑いヨガっていうのも、ね、
はいはい、
私やったことあるんですけれども、笑うツボっていうのが、健常者もその障害者も、あ、大体同じなんだなっていうのがすごい面白かったのを覚えてますね。
なるほどね。
はい。だから鉄板のネタとかも何個か、あったりとかして、これ使ったらなんかね、静かな時でも笑いが起きたりとかするのはすごい、それは、はい、面白かったですね。
なるほどね。はい、まあしかし皆さんが一緒になって、しかもアウトドアなわけですよね、これ、やっぱりアウトドアでやる意味合いというか良さというのは、ジュースありますか？
そうですね、やっぱりまあ刺激が多様であるっていうのがすごく僕の中にとっては大事な要素で、だからまあ静かにしてみましょうって、まあ自分が静かにしたところで周りにはたくさん音が溢れているし、で地面、一人一人が触る地面の硬さだって違うし、感じるものが違うし、で室内だったらまあ基本同じなんですよね。だからそれがまるっきり一人一人が感じてることが違うっていうことをいかにこう楽しく表現するか、それがやっぱりアウトドアでやるヨガの、まあ、難しさでもあるし楽しさでもあるし、だから体を動かさなくても本当に気分とか心でヨガができるのは外でやるヨガかなと、まあ私の主観ですけど。
なるほどね。古川さんどうですか、やっぱり中でやるのと外でやるの違いみたいに出てくるなっていう感じはしますか？
あ、 違います
。違いますか。
はい、開放感が違うというか。はい、
なるほど。そ、ね、まあそれは分からんでもないんですがね、確かに開放感があって、空を見上げながらとかね、特に秋空を見上げながら最高かなというふうにも思ったりしますが、さあそのヨガの方なんですが、先ほどからお伝えしてますように、そのアウトドアヨガ祭り、日にちの方が10月26日土曜日が八軒屋浜、天満橋にあります八軒屋浜、そして10月27日日曜日は中之島公園の芝生広場エリア、これは検索公園のあたりで一番、東側になるところというところなんですけれども、こちらで開催されるんですけれども、時間は何時ですか。
ブラインドヨガは、
はい、
何時でしたっけ。
じゃあ私も手元でいきますと、ブラインドヨガはですね、日曜日の方は、ブラインドヨガになるんですね、
はい、
日曜日がブラインドヨガになりまして、27日日曜日午後1時から1時45分まで、さっき言いました中之島公園の芝生水エリアで開催されるということですが、これ参加費はおいくらするんですか。
今回無料ですね。
無料で、
無料になってますんで、ぜひ視覚障害者の皆さん参加していただけたらなと思いますし、他の障害の方も、これ手間橋の八軒屋浜とかも OK なわけ
です。もちろんです、もちろんです。
この、中之島公園の芝生広場も他の障害をお持ちの方でも OK なんですね。
はい、
誰でも集まってください。
誰でも大丈夫です。
ということで、はい、視覚障害をお持ちの方は27日日曜日という形になるわけですね。
それの、ブラインドヨガというクラス設定をしているのが27日のその
ブラインドヨガに関しては、27日日曜日午後1時から1時45分まで、まあ1時間弱ですが、やっぱりちょっと外で体を動かすと絶対気持ち的に西村さん違ってきますよね。
すごいいいなって、のどかやし、なんか気持ちいいなって思う、
思いますよね。これもし雨降った場合はどうなる
の。ダメ、
一応小雨、僕らは結構、
小雨結構 で
今までも雨の下で、雨ヨガとかできとったんですけど、びちゃびちゃになってやるヨガも、一応阪神高速道路が下に、横にありまして、
ありますね、
だから阪神高速道路の下が一応雨が当たらないので、芝生でできない部分は阪神高速道路の下に入ってっていう形でやりますが、一応まあ濡れてもいい平安っていう感じ、
ね、はい、雨ヨガなんて初めて聞きました。
いや、まあ、雨の日めちゃめちゃ気持ちいいですよ。
気持ちいいんですか。
面白いんです。
雨が、
雨の音が気持ちいいですし、
体
に、寝転んで雨が上から降ってくるのをただ見るっていうのは、
はい、
なかなかの経験です。自分が土くれになったような、
なるほど、
草になった感じ。
なるほど、なんか気持ち的にわからん
でも
ない
、ね、長時間無理ですね。
そう無理ね。
なるほどね、これ実際に行ってみたいなという詳しいことを知りたい場合、ホームページなどありますか。
はい、アウトドアヨガ祭りで検索していただければ、トップに出てくると思います。
わかりました、はい、アウトドアヨガ祭りです。もう一回言いますね、アウトドアヨガ祭りで検索をしていただいて、まあ、視覚障害にかかわらず他の障害をお持ちの方もぜひ一度この秋空の下でヨガをやってみる、体を動かしてみると、もうそれぞれ先生方がしっかりと勉強して皆さんを開放的にしてくれはると思いますんで、ぜひアウトドアヨガ祭りで検索をしていただいて、今度の土日、行っていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。アウトドアヨガ祭り実行委員長のですね、数珠隆さん、そしてブラインドヨガ担当古川真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としはるでした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今「雪」
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
なあ紛らわしい、
なんじゃ古代、
エビでタイを釣るって言うじゃん。
うん、
じゃあタイなら何が釣れると思う？
なんじゃ。
地球丸ごと。
はあ？
正確には地球にいる全ての生き物かな。
はあ。
ま、俺みたいに世界一イケてるタイならの話だけどさ。
大げさな。
広告の大げさ、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話06-6344-5811または JAL で検索ください。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららで